劇団フロンティア、
ポッドキャスティング、フロラジ。
皆さんこんにちは。お花見に行く場所は隣町の川べりです。のとです。
皆さんこんにちは。お花見に行く場所はやっぱり市内のお山です。あやかです。
お山、山ってこと？
山、
山に丁寧なおをつけてる山ってこと？
そうそうそう。いや、なんとなく隣の町のあの川べりってあのぼやかされたから、うん、ちょっと固有名詞を出しちゃいけないのかなと思って、
固有名詞を言ってもわからないかなと思って聞いてる人が。
そうですよね、
うん
そ
ううんうん、ちょっと作品にか引っ掛けて、
はい、
川べりですって言って。
ああそうですね。そうそう、隣町の川べり、きっとあそこ、
そう、有名なところで ね
綺麗ですよね。
そうなんです、そうなんです、あそこね。でもまだ桜が咲いてる時って寒くって、
うーん、
いつもお弁当を買っていくんだけど、
へ
ー、でちょっと川べりの斜めになってるところを下がっていって、うんうん、ちょっと川の近くで食べるんだけど、うん、寒くて、
そうですね、
もうとにかく寒いみたいな、
うんうんうんうん、富山県、まあね、どこもそうですけど、桜が本当は綺麗な時期って寒いんですよね。
そうそうそう、
うん、
だからさ、なんかさ、写真とかも撮ったりするじゃん、
うん、
桜の、
うんうん、
でもなんかその風景に映ってる人とかが、うん、みんなすっごい着込んでる感じ。
確かに。
およそ春っぽくないっていう。
確かに。そうなりますね。
なるなる、
うん、そうなんです。でもあそこの川べりね、本当に川、流れてる川に両岸から桜がしなだれかかってて、ちょうどね、橋の上からとっても綺麗ですよね。
綺麗綺麗。で、桜の後ろに、うん、山が見える。雪がをかぶった山が見えるっていう、はい、写真のスポットでも。
そうですね、
あるらしいですね。
いい、
いい、
いい写真、富山県の写真スポット。
そうだね、うん、あとはね、そのチューリップも一緒に撮ることができる。
うん、
手前がチューリップ、桜、山みたいな、で青空みたいな、これがすごいコントラストとしてはなんかいいみたいな。
う
ん、
お、
一回も撮れたことはないです。
え、カメラを持って行っても、
持っていくんだけど、うん、そのチューリップがまだ早かった、
うん
たりして、
うんうんうん、
タイミングが悪くて、
うん、確かに、
そうそう、
全部が揃ってないと、青空で、
そうそう、青空でも揃ってなきゃいけないから、
ね、チューリップが咲いてて、
そうそう、
桜も綺麗で、
そうそう、
そうですね、
うん、なかなかちょっと、ね、条件が難しい、
毎年、
まあ、毎日ね、通ってる人は、
あ、そうですね、ちょっと何せ隣町だからね、
そうそうそうそう、ちょっと離れてるからね、
うん、
ちなみに彩香さんの山は、
う
ん、
山は市内の、うん、山なんですけど、うん、皆さん結構ね、行ってると思うんですが、うん、まあ、昔からね、まあ行けてる年もあれば、うん、行かない年もあるんですけど、うん、まあ、やっぱり夜とかにちょっとふらーっと行ける
、夜に、
そうそうそう、
夜桜で、
そうですね、まあ、日中あんまりうちお花見っていう習慣がもともとなくって、
うんうん、
まあ、なんか夜にじゃあみんなご飯食べたから行くかみたいな感じで、ただ見に行くだけ、
もう桜のみ、
そうそうそう、うん、何も別に食べたりとか本当にあまり昔からした覚えがなくって、う
ん、なんか散歩して帰ってくる、
そうそうそうそう、そんな感じで、まあ、夜なのでご多分に漏れず寒いっていう、うん、
やっぱり寒い。
寒いけど、まあ、でも綺麗だねって言って、うんうん、まあ、なんか1年前とかなんだろう、あんまりなんか桜が綺麗じゃなかった、なんかちょっと手入れ的な問題なのか、うん、あんまり綺麗じゃなかったように思ってたんですけど、うん、近年またとっても綺麗なので、
う
ん、いいですね。
なんかね、年によってちょっと寒すぎたりして、うん、その桜の花のなんかまばらな感じとかね、
そうそうそう、
なんか満開になってもちょっと薄いかなみたいな年もあるしね、
うんうんうん、そうだね、まあ、お花見、
お花見、
はい、
なんでこんな冬に花見の話をしてるかというとですね、
冬ですね、
こっから話しますよ、
はい、
煙が目にしみるわ ね、やっぱでも、はい、桜が一つのキーワードだったんで、
はい、
なかなかね、この冬に桜なんか見れないですよ。
そうですね、
そうそう、でも見れてしまうという感じでね、
はい、
これから、シーズンも6ですか。
わ
あのシーズン6に入りますね。あの煙がメインシビの話をたっぷり、していきたいと思います。それでは、最後までごゆっくりお楽しみください。
フロラジ、
改めまして劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアにお届けしておりますポッドキャスティングフロラジ、パーソナリティののてみです。
あやかです。
ポッドキャスティングフロラジ、シーズン6を迎えまして、でシーズン6は一応その、公演が終わりました煙が目にしみるっていう作品について 今度3月に公演する裸足の青春っていうあの2本の公演についてまあお届けしていきたいかなと思ってまして、
はい、
でねこのシーズン6の間に、うん、なんと、はい、ポッドキャスティングフロラジ第100回目を迎えることになります。
え100回
わざとらしい待ってました待ってましたみたいな。
そうですね。いやでもあの先日のあの、うん、感動というか、うん、っていうのを100回目っていうのを聞いた時の驚きは本物でした、うん、私の中では。
あ本物だ。
そうなんと、
うん、
え100回
100回こんなんで100回もやってんのみたいな。
本物ですね。いつ頃ですかちなみに100回は。
100回はね年明けですかね。
年明けですかね。
年明け2018年
お
には、100回放送を、はいはい、お届けできることと思います。
お
ね100回放送だって
なんかすごい人事っぽかった
今のすごい人事だってね、はい、毎週やってるわけじゃないから、うんうん、最初は毎週やってたんだけど、うん、そのやっぱシーズンごとにねあの区切って、
うん、
あのもうギュッてやっていった方がいいかなと思って、うんね、いつの間にかシーズンごとに切り替えていったっていう、ね
はい、話本当にそうなんかのテレビドラマの何かみたいな。
あそうそうそう何クール目みたいな、ね、
そうそうそう、うん、
感じなんでね、まあ、こんなに長くやってるとね積もる話もあるでしょうし
本当ですね100回目か100回目何かあるんですか。
いやなんか100回目になるといいと思うけど、
うん、ちょっと100回目になっても別にねなんかケーキとか唐揚げとか
した方がいい。でも全然伝わんないと思うけどその音のみで
そうだね
なんか
我々が美味しいだけとか、
うん、そうそうそうそう、ね、いや美味しいなとか言いながら
いやそっか何が、うん、何がどうなるのか100回目
ちょっと100回目いいですね。
いいですね。
楽しみに
楽しみに、
はい
はい、
まあ、放送するのは私たちなんですけど。
そうですねそうです、
じゃあ皆さんも 何があるか分かんないですけど100回目楽しみにしていていただければなと思いますというわけで、何はともあれ、先日公演が終わりました、
はい、
煙が目にしみるっていうお話で、はい、私もね、幸恵役っていう、はい、なんかちょっと怖いお姉さんみたいな役で彩香さんは何でしたっけ。
そうですね、高校生でしたね。
高校生でした。
高校生の咲という役をね、うん、
はい、
やりましてもらいました。
うん、まあ、一体、うん、まずはね、
はい、
まあ、見られた方もね今回すごく多かったんで。
そうですね、
見て、うん、まあ、これも聞いていただいてたらすごく嬉しいんですけど、まあ、どんな話かと、
は
い、一応どんな話でした。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まだあの男2人、
男
2人あの、うん、だね、あの、うん、男野々村と、うん、
もう忘れてるんだわ。
北見
野々村さんっていう人と、
まあ、
北見さん、
はい、うん、ね、あの男の人が2人それぞれ、うん、実は死んだばかりというですね。
死んでね。
でその2人が、うん、葬儀じゃ火葬場で、まあ、幽霊なんですけれど、
そうそう、
火葬場で話をしているところにそれぞれの親族が、うん、まあ、火葬場なのでね、
うん、
来ているんですが、うん、その家族と、
うん、
なんでだろう、なんか始まる前とかはちゃんと言えてたのに
終わったら
そのスーッて野々村の、うん、そしてあのその野々村のですね、あのお母さんである71歳のおばあちゃんにはその2人の幽霊が見えるということから、うん、そのおばあちゃんを通じて2人の幽霊が家族に気持ちを届け、うん、家族からも、気持ちを、届もし、うん、ちょっと届いてね、うん、あの届けられ届けていくという、うん、コメディなんだけれども、うん、ちょっとほろっとできるようなお話でした。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、もう役者たちは号泣してましたけどね、もう、
そうですね、
止めどなく泣くっていう、
はい、
ほぼみんな舞台上の人がほぼ泣いてるっていうね、珍しい、
はい、
作品です。珍しい
珍しい、まあ、でもね、とってもあの、うん、まあ、1時間 半でしたっけ、
そうですね、
1時間半ですし、うん、まああのね、お話としても楽しみながら見られるということで、うん、あのフロンティアのお客さんにもあの好評な人気の作品なんですよね。
作品なんですよ。なんか、うん、どの作品もう一回見たいですかって聞くとね、ベスト3には入るんですよ、この作品、う
ん、ね、ありがたいことに。
そうなんです、はい、で、あのね、実はこの作品ってもう劇団フロンティアで3回目の上演なんですね、うん、10年前くらいに初演をやりまして、はい、でさらに5年後くらいにもう一回再演をしまして、はい、でまた、5年後くらいなんですけど、はい、あの3回目の
そうですね
公演ということで、うん、まあキャストはねそれぞれ違いますし、うんうん、なんか3回とも出てる人もいますしね、
う
ん、
そうですね、うんうん、まあ、なんでね、なんかあの3回目今回をやることになったかっていうと、うん、あのそのこれから今ね、あの50周年に向けて新しいあの方にも見ていただきたいな、そのきっかけになるにはやっぱりこの作品がふさわしいんじゃないかなっていう演出さんとか劇団員のね強い思いがあって、
うん
うん、この作品になったんだ、なったんですけれどね、
う
ん、だけれどもこの演出さん、あのキャスティングの時に結構考えた、
うん、そう考えたんです。やっぱり3回目だから、
ね、そうそう、
あの、まあ、1回目はね、うん、まあ、あの尾崎さんが演出をされて、はい、まあ、初めてですからその時の役者さんで、うん、まあ、ベストの、
そうですね、
配役にしたわけですね、うん、で2回目の時は今度は池田さんが、はい、やっぱりすごく池田さんほど作品が大好きで、
うん、
本当にすごい思い入れが強くて、
うんうん、
その初演の時には、まあ、野々村っていう幽霊の一人をやってたんですけど、あのじゃあ俺だ、俺はこうしたいんだみたいな思いがすごくあったんだと思うんですよね。それでこう2回目はじゃあ今度は俺が演出するって言って、
うん、
池田さんの本当にもう全身全霊の演出で、うん、本当もう熱い気持ちを届けるんだ、
う
ん、みたいな演出をされていたので、池田さんも割とあのベストメンバーみたいな感じで、
うん、その時の
その時のキャストを見てもうベストメンバーっていうのを選んで、
うん、
で3回目鮫沢さんが演出をされたんですけど、はい、結構プレッシャーだったみたいでね、
あ、うん、プレッシャーだった
んですよね2回やってるから、うん、じゃ3回目でどうしたらいいだろうっていうのはすごく考えてたみたいですよね、
うんうんうん、
そこで撮った秘策が、
はい、
今までに当ててない役を当てるという、
そうですね、
鮫沢さん的にはあれは冒険だったのかな、
そうだったんだと思いますね、うん、なんかあの言っておられましたけど、
うん、
やっぱりあの今まであのやったことのない役でもあり、その役者さんが今までとイメージの違う役をお願いしたっていう風に言ってましたね、うん、
だけれども、うん、違うイメージと違う役だけどもベストだと、
うんうん、そうですね、
そうそう、確かにすごくやっぱりねキャスティングは良かったと、
うん
うん、思いますよ。
うん、
どうですか？ちょっと高校生役がちょっとい
や私
引っかかってるのかな。
いや、うん、とってもやらせてもらって楽しかったので、うんうん、まあ私としてもとっても嬉しかったんですし、うん、実際にやってみて、じゃあのなんかイメージと違うっていうのでも、
うん、
なんか結果的にはそう、なんか見た時にはそうでもないんじゃないって思われるような。うん、あのなんだろう、馴染み方っていうんですかね、うん、なっていたんじゃないかなって思いますね、
う
ん、
そうだね、うん、別にこの人がもっとこっちの方が良かったのにっていうのは一人もいなかったと思うから、
うんうんうん
うん、やっぱキャスティングがうまいなと思って
そう、
そう、
ね、
うん、だからちょっとあの鮫沢さん的にはね、うん、
はい、
あの結構あの思い切ったことをした、いつも割と鮫沢さんってそんなあんまり冒険しない人なんですけど、
うん、
割とねシンプルに、うんうん、あの堅実に、
はい、
あの作っていくのが好きな人なんですけど、うんうん、もうキャスティングがもう冒険してるから、
はい、
多分ねないしすごいドキドキしてるんじゃないかなと、
まあ、野々村とその北見はね、うん、あのだいたいあの本物あの翻訳でも、まあ、やっぱり40代の野々村と、うん、60代ぐらいなのかな、北見さんってやっぱり翻訳の方も結構ひげ生えたちょっと貫禄のある感じの方ですよね、うん、の役だったので、まあ、そこはねちょっとの池田さんの野々村と、
うん、
森さんの北見ということで、そこは多分
そうですね、
これは決まりだったんでしょうね。森さんは3回
目ですからね、本当北見役3回目ですからね
もう森さんもうイコール北見
もう
そこはもう変わらずそこはきっと多分元から決まってたんだと思うんですけど、その後が多分鮫沢さんとしてはいろいろちょっと 苦心したというか、うん、工夫したところなんですかね。
そうですね、うん、やっぱり、
うん、まあでもね、あの佐藤純子さんのおばあちゃんとかすごく偉い大人気でしたしね。
そうですね、うん、おばあちゃんはやっぱり大人気ですよね、
うん
うん、
もうなんかあのベストだったっていう、
うん
うんうん、ナイスキャストみたいな感じでね、うん、エミさんは、うん、そしてあんまり普段はない感じですか？
いや割とこういうのよくありますね割とよくありますね。
気の強い、お女性
の役ですね。女性多いですね。気の強い女性割と多いんですけど、うんうん、
ちょっと
あんまり得意じゃないですね、どっちかっていうと。
まあ身長とか外見のね、あのイメージとかもあるんでしょうけど、でもなんだろう、この中っていうか、この今回の煙の中の役としては、うん、なんかあの私のさきとのチェンジもなんか鮫沢さん検討してる感じはありましたよね、最初ね。
そうだね、最初はあの、うん、どっちにするみたいな感じだったね、うん
かなっては思いましたけどね、うんうん、まあ、何人で出たんでしたっけ。
13人とかだっけ。
13、11、12、12か間取ってるみたいな。12人ですね、
あの、うん、もうなんて言えばいいんだろう、劇団フロンティアで、うん、あの、うん、毎回毎回割とこう精力的に活動しているメンバーが大体もう12、3人っていう、
そうですね、
中で、はい、あのキャストが12人っていう、
はい、
あの結構ね、
はい、シビアな
現実、シビアな現実でね、
でしたね。
本当に、うん、我々もこれはどうしたらいいんだと、
うん、
あの舞台は作れるけれども、うん、あのスタッフさんがいないとかね。
そうですね、はい、やっぱり、ね、
いつも来ない人もなんか駆けつけてくれるぐらいの、はい、あの大変さだったので、
本当に、まあね、なんかあのこの作品やるってなって、うん、みんなあのキャストよしって、これが今回のベストメンバーだってなって、うん、はめ込んで、うん、じゃ あ, あのスタッフのはめ込もうと思ったら、そこにはまる人が、
うん、もう人がいな い, い, ない選べる人、選べるっていうか、あのもうあれ誰が残ってるのみたいな。そうそう、
みんなね、あのやってますから ね,
普段
ね。
そうなんですよね、
うん、
普段あのもうスタッフでしか動いてない、うん、あの佐藤幸男さんとかまでも、はい、普通にキャストの中にもう入ってて、
そうですね、
あの幸男さんもう3回目ですねっつって、
う
ん、
そうですね、
もう役者はやらないって言ってたけどもう3回目ですねっつって、
はい、
ちょっと楽屋とかで喋ってて、
うん、
まあ、そろそろ、うん、あのもうメインとかやった方がいいんじゃないですかで、ね、やりたくないですかみたいな感じで言ったけど、うんうん、いやー、やっぱりそれはちょっとみたいなことを言われましたが、
でもね、だんだん回を追うごとにセリフも多くなり、
そうなんです、うん、なんかね、もう多分ね、ちょっと幸男さん物足りなくなってきてるんじゃないかなと思って、あの稽古とか、うん、あの通し稽古とかするんですけど、うんうん、あの、まあ、舞台があって、舞台袖が上手と下手、右と左にあって、うん、あのでちょうど舞台セット の, あの壁の方、一番奥の中央の後ろ側にもあのスペースがあって、うん、あの楽屋になってるんですけど、はい、あの幸男さん、あの出番があって、
うん、
あの舞台に出て、あの後ろの楽屋の方に戻ってこられると、
はい、
毎回毎回、いや今のはちょっと違ったなとか、なんかうまくできなかったなって必ず言うんですよね。で私その後ろに待機してて、
はい、そうでしたね、
私これから出番だから、はい、ちょっとセリフとか確認してるんだけど、なんか急に話しかけられるからあ、なんかもうなんかすごい、うん、もう本気だなと思って、
うん、そうですね、私もあのそばにあの大概控えてたので、うん、あのちょっと声が聞こえたりしてましたね、
うん、聞こえてましたね、
はい、それに幸男さんもですし、あの今回池田さんの頑張りがね、
池田さんとってもね、やっぱりね、好きなんだなと思って、この作 品,
この作品、うん、
そうなんですよ、もう信じられないと思うんですけど、池田さん、あの誰よりもセリフ入るの早かったですよね。
そうでしたね、
うん、信じられないと思って、
うん、いつもねやっぱりあの、まあ、年齢のせいもあるんでしょうけど、うん、あのなかなか覚えられないとか、
そうそう、
あと稽古もねやっぱりお仕事忙しいし、うん、なかなかなんか時間に間に合わなかったりっていうこともあった池田さんが、
うん、
もう俺はもう絶対皆勤賞するんだっていう風に 思っとられたっていうことを最後にね、本当ですか、言っとられて、
あ、うん、やっぱねそれだけこの好きな作品があるってすごいことだなって、うんうん、思って、なんだかんだ言って本当この作品みんなやっぱ3回目だけって思い入れが強くって、
うんうんうんうん、
ね、ちょっと練習しようかなって練習してるといろんな人があでもない、ね、こうでもないって周りからこう集まってくるっていう、
はい、でもそれ、うん、なんかそれで悩んだことも、あ、うん、私自身ね悩んだこともありましたけど、うん、でもなんかそういうふうにこの方はこういうふうな捉え方をしてるんだなっていうのを、うん、聞けてすごく良かったなって思いましたね。
なんかこれはちょっと良かったとかっていうのありますか？
うん、ですね、まあ、なんだろうな、まあ、とりあえずじゃあなんか私喋っちゃうんですけど、
どうぞどうぞいいですよ
いやいや、なんか自分の役の時にね、うん、そのさっきっていう高校生はちょっとタバコ吸ってみたりとか、
うんうん、
ちょっとなんか大人っぽさに憧れて親に隠れていろいろやってるっていうのも、うん、そこのある女の子だったんですけど、うん、まあ、なんかそういうのも、うん、なんだろう、まあ、それ親に対するなんかね うん、愛情の裏返しみたいな部分は自分でも考えてはいたんですけど、
うん、
なんだろう、なんかセリフを言う時になんかここはなんだろうな、なんか実は兄への気持ちもあるんじゃないかとか、
うん
うん、なんかそういう他の視点からのを森さんとか尾崎さんから聞いて、うん、あ、それはいいなって思ったものを自分の中に取り入れることができたので、
うん、
そこはやっぱり演出さん以外のやっぱりこの作品を前から知ってる人が多いっていう、うん、ところの良かったことだなって思いました。
あ、
うん、やっぱりみんなそれぞれこの作品とかこのキャラクターについてのもうすでにもう深く考えてあるっていう、
なんかもう2年分くらい考えたんですよね。
そうそうなんですよね。
そうそう、
うん、
だからそれぞれの人のなんか見解がすごく深いよね、
うんうん、本当に
そんなところ今思いついたんじゃないよねぐらいの、
そうそう、森さんの北見も、うん、序盤の一番序盤の方のセリフで、
うん、
ここにあずさっていう、うん、妻以外 の、 妻が亡くなった後 に知り合った、うん、恋人であるあずさっていう女性に対しての思いがこもったセリフじゃないかっていうのを、うん、序盤の、うん、たった一言に森さんが言っとられて、
うん、
この一言にそれがこもっているかと、
うん、
でもあんまり早く焼いちゃうのもねっていう、自分の遺体が焼かれちゃう、
焼かれる、あずさが来る前に焼かれちゃうってこと？
そうですね、なんかその自分の体がなくなってしまうことの、
うんうん、
二連っていうんですかね、うん、その
北見自身もちょっとやり残したことがまだ思いがあるから、その肉体がなくなってしまうことによって、
うん、
そのなんかこう自分の気持ちもなくなってしまうんじゃないかみたいなことですね。
そうですね、はい、うん、なので、まあ、台本としてはほんの一言うん、野々村が、
うん、
体焼けちゃうっていう話をした時に、うん、対する返しの一言なんですけど、うん、森さんの中ではそこにあずさへの思いがこもってるっていうことを言っとられて、
うん、
なるほどというか
なるほど、
それがね本当にそういう解釈で、うん、ずっと翻訳がやってたとか過去がやってたかどうかはともかくとして、うん、台本がそういうふうに書かれたかともかくとして、それだけ役者さんの思いが深いと、
うん、深い、
うん、
そうなん
だ
ね。
うん、なんかエミさんはあれですよね、前回おばあちゃん、
前回おばあちゃんやってたんですよ、再演の時に、
う
ん、
はい、
はい、
今回は年若い、
年
若いってなんか変な、
おばあちゃんと比べたら
そうです、ね、
若いけど
そうですね、うん、
まあちょっとぐっと若返って、は
い、そうですね、
まあ、もう30前半ぐらいの、
はい、
バリバリのキャリアが、
キャリアウーマンですね、
はい、
うん、なんか雰囲気って違いますか、2回目と。
おばあちゃんと
ですか？全体の雰囲気、
煙の雰囲気は違うと思います、
うん、
なんか再演の時の方が私のイメージだったんだけど、すごく華やかなイメージがあって、
う
ん、なんか、うん、本当になんか華やかでキラキラしているような イメージ、まあ、私もおばあちゃんの視点から見てたせいもあるのかもしれないけど、そういうイメージなんだけど、うんうん、今回の煙が目にしみるは、うん、すごくアットホームで温かいイメージ、だからなんかそのキラキラとか眩しいとかそういうことではなくて、本当に、うん、あのそれぞれの家庭的な温かみがあるみたいなイメージかな。そんな華やかさはないんだけど、うんうんうん、あのしっかりと堅実に作ってきたそういうみんなのなんか優しい雰囲気みたいなものがあるなと、うん、思いました。
へ
え。あ、サイレンは彩香さんは、はい、外から見てたんですか。
そうなんです、うん、団員じゃない時に見てますね、うんうん、あの涙しましたけど、ね、
あ、涙しました。
はい、
彩香さん割と家族ものとかちょっと弱い感じですか。
まあそれはあるかもしれませんね。でも、うん、それを抜きにしても、うん、きっと多分あの、ね、あの今回見てくださったお客さんの中にも、うん、なんか自分の家族とか思ったり、うん、あとはあの、ね、舞台上の、 いやあのなんです登場人物のことを思って、うん、ちょっとね、涙が出たっていう方もおられたんじゃないかなっていう思います ね、
そうですね。結構思い入れが結構ね、うん、あの共感もしやすいし、うん、自分に置き換えるとすごく、うん、あのもう心が揺さぶられちゃうような作品だなっていうのは、うんうんうん、思います ね、 ね、
あ、なんか一番最初の読み合わせの時に、うん、台本の読み合わせの時に、うん、なんかあのすでに役者たちが時々涙してたっていうのを思い出しました
、
ね、
ああ、もう泣いてます、はい、うん、私泣きすぎだって言われました
あの役っていうのもあるけども、うん、なんかそれ以外でも聞いてるスタッフさんもちょっとなんか
そうちょっとしんみりしてもうねグッときちゃってたみたいなね、うん、そうですね。そう、最初にだから泣きすぎって言われたから、あの稽古してる間に調節したんですよ、
うんうん、
あんまりちょっとそんなに激しくしないようにみたいな、うんうん、でも結局最終的に本番上がったらドラマチックにみたいな話になって、うん、結局すげえ泣いてんだけどこれは私 OK なのかなと思いながら、でもちょっとあの、はい、ゲネが終わった後ぐらいに、
うん
うん、よかったよって普通にサメの演出が言ってきたんで、うん、いいんだ別にと思ってちょっとねあのちょっと腑に落ちないところあったんですけど、
は
い、
う
ん、
でも最終的にはね、
まあ、最終的にはやっぱりその、うん、割とねドラマチックな感じしやがったんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりドラマチックに、ね、やろうってあの役者たちの集まりでも言って言ってましたもんね、
う
ん、なんかあのパンケーキ食べながら、
そうそうそう、
やっぱり情熱が大事だと、
大事だ
と ね、 ね、ああいう時間もとても良かったですね。
そうですね、なんかもう
かった
結構稽古期間中的には短かったと思うんだけど、うん、そんなに長い間稽古してるような感じはしなくて、うん、まだちょっと時間が足りないなぐらいだったんだけど、うん、すごいなんかいろんなことが盛りだくさんでありすぎて、うんうんうん、あのもう1回では語り尽くせない、
はい
はい、じゃあ今回はね、まあちょっと全体 の、
はい、
あの煙が目にしみるについて話をしたり、ちょっと私たちの話もしたんですけれども、次回も、この煙が目にしみるのお話私たち2人でやりましてですね、あのもうちょっと突っ込んだ、
お、
具体的にここはどうだったとか、うんうん、なんかハプニングが起こったぞとか、
うん、
なんかそういったようなお話を突っ込んでできたらいいなと思っています、はい、というわけで、
はい、
久しぶりの
シ
ーズン6、
はい、
そうです
ね、久しぶり第1回ですもんね、
はい、第1回ですね、シーズン6第1回目、はい、これから、まだまだシーズン6始まったばかりですので、
はい、そうですね、
はい、ぜひぜひこの後も楽しく聞いていただければなと思います。フロラジ劇団からのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回春公演のスタッフ、さらに50周年公演に向けて一緒に舞台を作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか。まずはシアターに見学に来てみてください。
現在はこれから3月の春公演の稽古が始まります。金曜日ほか夜8時からシアターで活動しております。見学ご希望の方は直接シアターへお越しくださるか、ブログのメールフォームまたは E メールからご連絡ください。
この船6門で向こう岸の天国まで行けますよね。
行けますけど、向こう岸劇団フロンティアですよ。
え、いやいやいやいや、劇団フロンティアじゃなくて天国ですよね。
いや、劇団フロンティアです。笑ったり泣いたり楽しくなったりしますから、天国っぽいって言えば天国っぽいでしょ。
そうなんだ、どうしようかな。
とりあえず行ってみたら、劇団フロンティア。
そうですか。 じゃあ行ってみようかな、劇団フロンティア。
お芝居なら
どんな役にもなれる、
場所にも行ける、
ようこそ劇団フロンティアへ。
エンディングです。なんかどうされました、どうされました。
いや、今回の、通称小芝居、通称通称
ゲキャンフロンティアを広めるための小芝居、
そうですね、コント、うんうん、いやいや、いいですね、
いいですかこれ。結構考えるのちょっと大変だったんですけど、はい、一応煙が目にしみる中のね、うん、冒頭の、幽霊北見野々村のシーンでね、
そうですね、
野々村はいっぱい家族がいて、うん、結構しきたりとか礼儀にうるさいお家なので、その三途の川を渡るために私たちの六文銭というのがいるんだっつって、まあね、棺の中に六文銭とかいっぱい入れてくれたんだけど、北見はそういうのを言ってくれる親戚も家族もいなかったから何にも持ってきてなくて、で私たちがないから三文貸してくれっていうね、そういったくだりがありまして、
は
い、
そうですね、
それにインスパイアを受けまして、こういった形で、三途の川の向こう側も劇団フロンティアになったというい
いのかな。天国行きたかった人ちょっとどうしようかなって
迷うと思います ね。ちょっとなんかね、乗る場所間違えましたんで、
間違えました、
もうちょっと上流の方か下流の方行ったら天国行けると思いますけど、
う
ん、みたいな、
まあね、
うん、感じになると思いますけど、
いやいや楽しい、はい、
毎回いろんなバリエーションで、はい、お届けしていければと思います。
はい、
そんな、第1回目の、うん、シーズン6第1回目、トータルで94回目ですか今回。
そうですか、
94回目、
あ、わあ、
もっともう目前、100回目目前というか、ね、はい、なかなかね、しばらくぶりに相手、ちゃんとポッドキャストね、久しぶりすぎて大丈夫かなと思ってたんですけど、大丈夫ですか。
それなりに、
それなりに
それなりに
それなりに、まあ、今回はすごく話題がいっぱいあるので、はい、ちゃんとね、全部言いたいことを全部言い切れるかっていうところだけが心配ですね、うん、
はい、
なんかあれもあったこれもあったとか、うんうん、なりそうな、
はい、このあとまたゲストの方とかとも一緒にお話ししていきたいなって思いますので、今ね、はい、お声をかけております。
ぜひぜひ、どの人が来るのかなと、リクエストがあったらね、なんか言いにくいと思うけど、この人呼んでくれってあったら、こっそり教えていただければ、
はい、
ちょっと声かけたいと思います、
はい、
というわけで、シーズン6スタートします。まずシーズン最後まで、お楽しみいただければなと思います。それでは花見に行く場所は隣町ぐらいの川べりのとえみと、
お花見に行く場所はしないかなって思う小山のあやかでした。
次回もお楽しみに。